ゲスト様は〇〇2。このコーナーは私通崎を乙女ゲーム通としてゲストの方は何通かというコーナーです。ゲストの島崎さん、凛さんが音楽以外にできれば〇〇通なものをお伺いしたいんですけれども、じゃあ島崎さんからいかがでしょうか。
僕はいろいろ考えたんですけども、はい、分析通ですね。
分析通、
はい、それが音楽にも通じてるんですけども、
そうですね、作曲の時とか、
もうそうですね、もうとにかくたくさん分析をするんですよ、はい、何を作るにしても徹底的に調べて、はい、もう先を見越して作るというのがあるの で、人とかも分析するのとか観察するのも好きですし、そうなんです。だからとにかく分析したいタイプです。
なんかドキドキしちゃいますね。なんかこう、はい、見られてるのかな、何かこう
想像してないかな。全てお見通しです。はい、そうです。
例えば日常生活でこう、はい、どんな時にそれが発揮されたりとかしますか。
もう全てですね。人を見ると あの人どういう普段どういう人なんだろうとか勝手に想像したりもするのも好きですし。
人事局の人み
たいな。もうその音楽聞いたりとか映画見てもこう分、うん、細かく分析してますね。そうですね。はい。
ある種の職業病みたいな。
そうですね、多分そうですね。
なるほど、凛さんはいかがですか。歌、音楽以外にお菓子物。
お花です。
お花、
はい、ガーデニングとかバラとかが大好きで。
ガーデニング通ですか、はい、バラいいですね、なんか神南みたいな感じ
そうですね、完璧にね、なんか
千秋様みたいな感じですね。
そうですね
バラは例えばこう好きな種類とかありますか。
色が人工的じゃなく混ざっている、複色で混ざっているあのバラが好きなんですよ。
人工的な よく言う青バラとかじゃなくて、
はい、茎から吸わせたやつじゃなくて、あのそうなんです、
育てて、
はい、いろいろあって、
そうなんです、ね、
ドイツのバラとかフランスのバラとかいろいろ育ててるんですけど、すごく可愛いんですよ。
そうなんですね、ご自身のお庭で育てていらっしゃるんです
か。ベランダで、
はい、ベランダで、
はい、育ててます。
すごい。じゃ あの分析していただいてこうどんなバラができるかとかって2人でコラボレーションしたりとかできないですか。
私は完璧に分析とは逆のタイプで、
そう真逆なので、
全然真逆の、
あのリンは完全に感覚派なので、僕はもうそれを全てこう筋を書いて進めたいタイプなんで
全く合わないですね。
プロデュースしていただいてるけれども、タイプは違うんですね。
そうですね、タイプが違うからできるんだと思うんですよ。
わけわからないと思われてました、最初は。
あ、そうなんですね。あの
宇宙人みたいな人なんで、
すごい言われます。宇宙人でしょ。
僕は全部出かけるにもこうやってこうやってこの時間にとか考える人なんですけど、ポワーンとしてるんで、はい、それの違いですね。はい、
でもタイプが違うからこその、まあ、コンビという感じですよね。
そういうことです。
面白い話をお伺いしました。島崎さんが分析通、はい、凛さんがガーデニング通、はい、ということで今回の〇〇通のコーナーお送りいたしました、はいはい。教えてください、ゲスト様の音楽。後半のコーナーでは具体的に今まで遥かコルダに提供された曲について教えていただきたいと思いますので、お二人ともよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
まずですね、メールいただきました、はい、ラジオネームチャリーマニアアット京都さん、昔リンさんのインターネット番組でよくメールをしていたものです。
リン
さん、
島
崎さん、リンさん、島崎さんの曲にはいつも勇気をもらっています。そんなチャリマニアさんからお二人に質問です。きらめきの月という曲は島崎さんが作曲やアレンジをして、リンさんが作詞をされていますが、お互いどれくらいの時間がかかって作られているのでしょうか、ということなんですけど、はい、この遥かなる時の中で過ぎ、はい、終わりなき運命のテーマ曲であるきらめきの月なんですけれども、はい、いかがですか、作曲作詞
は。だいたい必ず詞より曲の方が先にできる
ので、 そうですね、は
い、それに詞をつけるんですけれども、はい、まず3日ぐらいですね、3日ぐらいで作って、でギター入れたりとか針歌入れたりというので、トータル5日間ぐらいなんですけど、書くとなるのはもう3日ぐらいで作んないと。
そうなんですね、
締め切りとの戦いなんで、
素人の感覚で言うと3日であの曲が出来上がってしまうのかっていう感じもします。
大変です。そこだけ分かってください、
は
い、
コンペに 出すっていうのでも、はいはい、コンペに出すまでも
そうですね同じぐらいで3日以内になんとか形にしてないとその後にどうしてもそのギターを取ったりとか、うん、歌を入れたりってなると、うん、やっぱりちょっと時間がかかるので、
う
ん、はい、そうなんです。
すごい作曲さんというのは大変ですね、
皆さん大変です
ね人事かい
リンさんはいかがでしょうか、はい、
きらめきの月がそうですねこれはかなりやっぱりタイアップだったの で、
そうです、ね、
光栄さん側とのいろいろやり取りが多かったんです ね、
そうですね、ゲームの時間軸でなくてリンさんご自身お好きでゲーム全部把握していたとしても、はい、アニメで終わりなく運命っていうハルカスリーナアニメ で、
で、ね、
まあどこまで出していいのかっていうのはありますよ ね、
すね、はい、
特に影時さんですしね、うん、ガルテルのひなゆくんと
影時さんのひなゆくん
なので、
はい、やっぱりどこまで影というか出していいのか、どんな大衆どこまでの大衆性があってどこまで突っ込んでいいのかみたいなところがありまして、
はい、結構じゃあ思ったより時間がかかってしまった
かかりました。結構
普段は結構早い、
ね、私は早い方だと思いますね、はい、
そうなんですね。ネオロマンス関係でその他 これは時間かかったなとか悩んだなとかこう印象的だった曲とかって他にありますか。
ありますよ。僕はその終わりなき運命の、はい、挿入歌で影時さんの曲の濁流のほとり清流の淵という曲がありまして、はいはい、それは影時さん の、 その葛藤をもう表現する曲を作ってくださいというオファーで最初からいただいたので、やっぱりいろいろストーリーの中で影時さんあるじゃないですか。だからそこの苦悩葛藤をどう曲にするのかっていうのはやっぱり普段みたいにパッと作るよりはもっとこう考えなければいけない要素が多かったのでやっぱり普段よりは苦戦しました、はい、
そうなんですね、はい、ありがとうございました、はい、続いてメールなんですけれども、はい、お好きな曲についてラジオネーム鈴あやさんからいただきました。はるか4の曲についてですね、東野の、東野の歌は最初に桜舞う夜浮かぶのは巫女胸に火が灯るという歌詞で始まるところが一瞬で東野の世界に連れ込んでくださって歌詞の偉大さを改めて実感したのを覚えています。和ぎもという言葉が入っているのも感激でした、そして葛城推し人の、列切り開く未来では、神にさえ抗おう全てかけると刃を向けたも切なすぎて大好きですというふうにメールいただいております。
ありがとうございます。こう言っていただけると本当にすごく頑張った甲斐がありますね
難しいですよね2人とも違う意味で。
そうですね、やっぱり曲調も違えば世界観も違うしキャラクターも違うので、
東野は、はい、特徴的な妖精さんのような
そうですね、土雲ですからね。
なんですけれども、
はい、言葉が
千尋
ちゃんにしか聞こえない、
うん、主人公の千尋ちゃんにしか言葉が聞こえないという独特なキャラクターで、
だからこそ歌があって、
そうですね、しかもうまいっていう、
そうそのキャラソンなのでやっぱりそういうのも踏まえて、うん、はい、考えて、はい、言葉数が少なかったので、こういうふうに世相の世界に連れ込まれるというふうに言っていただけるのはとても嬉しいですね、うん、
推し人さんもまた違う意味で難しいですよ ね、
彼も
ね、
推し人は難しいだろうね。
推し人さん本当に詰め込みたい言葉や思いが、
何をどこまで詰め込んでいいやらみたいな感じで、
そうなんですよね、なんかこうプレイした身としてはいろんな思いがあるわけじゃないですか、
は
い、
私は乙女ゲーム多分100本近くやってますけど、はい、一番トラウマです、桂木推し人
そうですよね、
本当にトラウマです。もうなんか名前をこの推し人しなく人って見るだけで泣いちゃうっていう病気にかかってます。
この名前もね、まさにそんな感じがすごい、
そうですね、
この難しいキャラクターに、
はい、ね、私はやっぱりそうですね、推し人さんの場合はその箱の塔から行くたちへ的なところを、うん、まあ、その言葉を使わずにどんな風に表現したらいいだろうとか、うん、やっぱりね、ゲームでの世界観がありますので、うん、そのね、見てはいけないでしょうけれども、その最後とかを踏まえながらとても希望を持てるようなものに仕上げたかったという気持ちもありますし、
もう切ないけど大好きな曲です、は
い、ありがとうございます、
はい、ちょっとはるかから離れまして今度コンダのお話になるんですけれども、はい、ウィングストゥフライ先日まで放送されてました金色のコンダブルースカイのオープニング主題歌だったんですけれども、はい、こちらコーラスでリンさんも参加されているということで、はい、感想のハーって部分のコーラスがすごくかっこよくて好きですっていうふ
う
に先ほど の、 チャリマニアさんからいただいてるんですけれども、この曲今までになんかコンダになかった熱血みたいな、なんか下手したらスポコンかみたいな曲です、はいはい、 けれども、はい、これはいかがですか。しかもビバルディ の四季の冬第一楽章がモチーフ、ね、結構大胆にモチーフ
大胆に使いました。これをまあ使ってくださいというオファーがあったんですけども、もともと今回のコルダは今までのコルダと違ってちょっとこうバトル要素が入ります、スポコン的なのがありますっていうのが、まあ、僕らにはこう発注があったので、だから僕もコルダに関わらせていただいてちょっと爽やかな主題歌とかなのかなと思いきや、僕もまずびっくりして、なので、まあでもそういうオファーなのでもうやらせていただきましたという感じで、なので結構最初皆さん戸惑った方もいるかもしれないですねアニメを聞いた時に
びっくりしました、いい意味で、お熱いなと思って、そう
なんです
よね。
なんで、まあ、最初賛否両論あったかもしれませんが、徐々に馴染んでいってかっこいいなと思っていただければと思って作りましたね。
はい、こちらさらにですね、各学校の部長がソロで歌ったバージョンが収められている、はい、黄色のコルダ、ね、ブルースカイ、はい、フォーカスオンシリーズ、こちらが先日8月20日に清掃学院編が発売されまして、現在4校揃って好評発売中となっておりますので、はい、ぜひ聴き比べていただけばいいかなと思います、はい、誰の部長バージョンがいいかな
っていう、そう、誰が好きかって ね
好みもあると思いますので、はい、さらにオープニングで使われたこの5人全員で歌ってる、あ、各校部長って言ったらいけない、
うん、そうですね、
京也くんもね、はい、歌ってますので、部長とだけ
の、はい、とだけを言えない、吹奏楽院編は2人入ってますので、
はい、入ってますのでね、はい、オープニングで使われたマエストロフィールズ5人で歌ってるバージョンのウィングスとフライはオリジナルサウンドトラックの方に収録されておりますので、はい、合わせてチェックしてくださいませ、はい。そしてですね、またちょっとはるかの話に戻ってきてしまうんですけれども、はい、はるか5について、はい、時を超えてという8を全員で歌っているこの曲の作曲も島崎さんということで、
はい、作らせていただきました、
はい、全員で歌うっていうのを聞いた時はいかがでした。
やっと全員で歌ってくれますか。やっとかと、はい、
思いました。なんかオールスター感が、
そうなんですよ、嬉しいですよね。やっぱりそういうのって嬉しいじゃないですか、うんうん、せっかくだったら全キャストで歌っていただきたいっていうのは作り手としてはあるので、はい、やっと叶えましたっていうのがありましたね。そうですね、はい、
それを聞きながらコーラス、
そうですね、リンにやっていただきまして、
コーラスでリンちゃんも参加されているということで、は
い
はい、その8音の、はい、時を超えてという曲が、出ています。遥かなる時の中で5、今展開がございまして、舞台遥かなる時の中で5が9月24日から10月1日まで全労災ホールスペースゼロにて公演予定となっております。舞台とっても楽しみですという人からもメールいただいております。ラジオネームが HDR さん、つーちゃん、島崎さん、りんさん、こんばんは。
こんばんは。
はるか5の舞台がもうすぐですが、とってもとっても楽しみで仕方ありません。北村さんの舞台なので、あのキャラがあの武器でと縦横無尽に動くかっこいい盾に期待を膨らませています。かっこいいといえば、キャストの皆さんは身長がほとんどキャラクターと同じで、衣装を着たお写真を見た時には二次元からこんにちはと思ってしまったホープです。早く感激に行きたいですというふうにメールをいただきました。ありがとうございます。身長の再現度が高いっていうのが
すごいですね。そうですよね、大事なところですよね。
大事なところですね。私も見に行く予定がございますので楽しみにしております。はい、最後にですね、はい、とてもデジャブを感じるんですけれども、この方からメールをいただいております。お世話になっております、はい、作詞の石川恵里です。
なんだ、
黄色のコルダ作詞の石川恵里さんからメールいただきました。
来ました、
ね、はい、りんちゃんは萌え系大好きさんなので、乙女ゲーム通信ご出演めっちゃ盛り上がってることと思います。
よく見抜かれてる。
いつも素敵なコーラスを、またプライベートでも楽しく遊んでくださってありがとう。
こちらこそです。
そして島崎さん、はい、才能あふれる作家さんとして、敏腕プロデューサーさんとして、そして実は多分世が世なら幼馴染さんとして、さまざまな相談に乗っていただいたり、音楽についてご教授いただいたり、大変お世話になっています。ということでいただきました質問なんですけれども、はいはいはい、島崎さんにとって音楽とは、りんちゃんにとって乙女ゲームとは、お二人とも人生という答えは抜きでお願いいたします。
出た、はい、
ありがとうございます。
これ前僕がエリさんが出演した時に同じ質問をしたんですよ。
人生という答え以外です
、困るだろうと思って今度僕が言われました、
ね、やり返されてしまった、
やり返されました、ね、
いかがですか。じゃあ島崎さんにとって音楽とは、
もうずっと思ってることがあって、はい、もう音楽は僕にとって IDっていうアイデンティティですね。なんか身分証明というか、僕を例えばどういう人なのって言われた時に、音楽っていうテーマがやっぱなかったら、もうただのもう社会に不適合な人な感じになってしまうので、
音楽なしには語れない。
そうです、そうです。なんで ID です。
お、はい、いやちょっと難しそうな質問。リンさんにとって乙女ゲームとは。
現実より現実なものです。
現実より現実なもの。
なんかすごい哲学っぽいよね、
はい、うん、なんかほーって流してしまいそうですけど、どういうことでしょう。
深読みしていただいて構わないですけど。
どういうこと？
あのやっぱりですね、私ちょっとその世の中にやっぱりあのなかなかこう順応しきれてないところが今現在ございまして、なのであの遥とかコルナ だとかそういうあの世界観で、うん、にですね、ものすごく自分が入り込みながら
馴染んでいる
ってい うことですね。はい、そこがもう本当に現実かのごとくあの思ってしまう瞬間がと言いますか。
すごい、はい、それはもう光栄さんの術中にはまっているのではないかという。
本当にトイレ行く以外食事しないでゲームずっとやっててニヤニヤ しまくってるよね。だから
オフの日の過ごし方が
すごいよね。
私はそうですね、もうちょっと、はい、
待ち時間とか何でもすぐ5分とかでもやってる。
じゃあ人生という答えを探れたらもうどうしていいかっていう感じですよね。これ
そうですね、
現実よりも自分にとっては現実に近いものが求めゲームだと。ということで、よろしいでしょうか。
は
い、
救われたね、たくさんね、
はい、はい、藤棚を見たりとかね、いいですね、はい、
ますます語りたいです。私もリンさんと一緒にぜひまたよろしくお願いします。
ゆっくりよろしくお願いします。
はい、ということで今回はですね、はるかとコルナのキャラクターソングの特集ということで、作曲家の島崎孝光さん、はい、そして歌手のリンさんにお越しいただきました。本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。